こんにちは、久家邦彦です。今日はまあね、本当大好きな方、もう10年ぐらいの付き合いになりますかね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。あのシンガポールで私 J. ブラハムのセミナー行った時に、まあ、あの鳥内さんいろいろ教えてもらって、それからもう、まあ、大ファンになって講演とかもね一緒にしていただいたりもしたと思うんですけども、今日は今あの鳥内さんですね、私お客さんにやっぱり喜ばれて本当にまあ最短でね5倍速で10倍売れる仕組みっていうのをお伝えしてるんですね。で鳥内さんにあの教えてほしかったのは、鳥内さんは本当に多くの経営者の方たちにマーケティングっていうものをお伝えしたりサポートして、すごいまあファンが多いっていうか喜ばれてきた方だと思ってるんですね。
そうであることを言いながら思います
そうですか。で鳥内さんにとってマーケティングとは何ですかね。そもそも
深い質問ですね。
はい、ありがとうございます
まあ
はい、
そのですね、ちょっと回り道をするんですけど、
はい、
ピーター・ドラッカーはビジネスについてこういうことを言ってるんですよね。
はい、
事業の目的とは顧客の創造であると。
はい、
で、その顧客の創造であるという考え方に立った時に、はい、ビジネスには2つの、そして2つだけの基本的な機能が存在する。それがマーケティングとイノベーションであるっていうことです。で、で顧客の創造が目的、はい、そのために行う一つの重要な要素がマーケティングなんですけど、
はい、
じゃあ、その顧客の創造が何であるかっていうことをどういう視点で捉えるかによって、このマーケティングとは何ですかっていう定義は変わってくると思うんですが、
なるほど、
多くの人はマーケティングとは何ですかっていう時に、はい、じゃあ顧客の創造、それは自分たちのお客さんを獲得することであるとか、
うん、
売上を上げることであるっていうふうにして考えてる、うん、と思うんですね。
はいはい、
それがマーケティングだと思ってると思うんですが、僕の定義は違うんです。
違うんですか。
はい、この今言ったマーケティングの定義は、つまりは会社の売上を上げるためのツール、それがマーケティングだと思われていると思うんですけど、
はい、
僕が考えるマーケティングとはこれ何ですかってことを今一言で言うとちょっと難しいんですけどね、うん、最終的には、
はい、
もし一言で言うことができるとするならば、顧客の人生を守ること。
顧客の人生を守る、
はい、それがマーケティングだと思います。で具体的な例でお話をするならば、
はい、
今もしですね、まあ、そのイノベーション、皆さんが持っている商品やサービスっていうものが本当に素晴らしいもので、世の中に必要とされるお客様の人生をより良くするものであるとするならばですけれども、
はい、
それを届けないということはどういうことであるかっていうことを考えないといけないということなんです。
なるほど。
つまり世の中に今自分の商品やサービスを届けないということによって何かを失っている人がいるわけです。それは本当は開ける可能性のある可能性かもしれないし、今持っている痛みが取れるということかもしれないし、でそのことを多くの人は諦めているんです。例えば介護の業界においては特によく見られることなんですけれども、多くの家族は諦めてるっていうんですね。
なるほど。
でそれは、はい、例えば親が認知症になってしまったと、
はい、
で、だんだんだんだん言葉少なくなって、いつしか全く話しかけても話さなくなってしまった、うん、そのご家族はもう二度とその自分の父親母親が話すことはないっていうふうに諦めてるんです。でも本当に専門知識を持った介護業者の方はそうじゃないってことを知ってるわけですよね、
うん、
だから例えばどういうことをするかっていうと、毎日毎日どんなに話しかけても返事返ってきません、
はい、
でも家族でも諦めた後だったとしても1ヶ月間でも何ヶ月間でも毎日毎日話しかけ続けるんです、
うん、
そういうことをした時にある日突然一言ボソッとおはようっていう言葉が返ってくる。その時にものすごく大きな感動が、まあ、働く側にもお客様にも生まれるわけですけど、これはつまりお客さんが諦めていた本当の可能性を開くっていうことをしたっていうことです。でもしそれを届けなければ一生 もううちの父親母親は二度と言葉を開くことはないっていうふうに諦めていたことかもしれない。でも専門家である今の例は介護の人ですよね、
はい、
その人はその可能性を諦める必要はないということ、本当はそうじゃないということを知ってるということです、うん、ということはその人しかでも知らないとしたら、お客さんにとって自分自身が最後の砦であるということなんです。だから一刻も早くお客様の人生を守るためにマーケティングが必要であるというのが、まあ、私にとってのマーケティングの定義ですね。
ありがとうございます。専門家はその分野のプロとしてやっぱりこうした方がいいっていうのはちゃんと伝えるっていうことが相手を守ることになるってことですね、
うん、そうですね、まあ、言い方を変えればこれはビジネスとは何かっていうことにもつながりますけど、責任っていうことです。つまり顧客を守る責任があるということですね。自分自身が知ってる持ってる、まあ、それは知識だけじゃなくてスキルであったりいろんなものがあるわけですけど、そうすることによってその人の人生をより良くできるということを持ってるんだとしたら、それを行う責任があると、まあ、これは渋沢栄一がね、先ほどのピーター・ドラッカーのことを通して言うならば、ピーター・ドラッカーが渋沢栄一、まあ、日本の資本主義を作った大人物ですが、一代で500社の大企業を作った人です、
はい、
一代で500社の大企業は1年間に1社大企業を作ってても500年かかるんです、
うん、
その大業績に驚いたピーター・ドラッカーが渋沢栄一の研究をしに来た時にこう言ってんです、まあ、あの偉大な時代である明治の時代を作った渋沢栄一の他に、私は経営の本質について見抜いていた人物を知らないと。彼は世界中の誰よりも早く経営の本質は責任に他ならないということを見抜いていたのであるという言葉がある。つまりはその責任ということこそがこのマーケティングにおいて一番、マーケティングとは何であるかということの僕の中の定義になります。
ありがとうございます、
はい、
鳥内さんですね、まあ、お会いした時から、まあ、10年前その前からですね、大体22年間私営業とかマーケティング出身なんですね。で、まあ、たまたま運よくね、そういう形でお客さんに、まあ、接することができて、その分野の、まあ、専門家になったわけだと思うんですよね。今もその仕事をさせていただいてて、おかげさまで本当に22年間で7万人以上の人がこういう形でセミナーとかコンサルとか今でもやらせていただいてるんです。その中でじゃあそれ自分が知ってることは絶対伝えなきゃいけないと思った時に、今悩みを聞いてると50代の人とかが、なんだろうな、やっぱり会社に勤めてる人が調べてみると、大体会社から給料もらってる人が日本人の労働人口の 88% ぐらいいたんですね、
うん、
でもその人たちはなんで辞められないかって、やっぱり継続収入がないからと、
うん、
でその人たちは一生懸命勉強してる人たちも私の周りにもいっぱいいるんだけど、まあ1回で100万稼げるとかそういうものを勉強していけないとは言わないけど、継続的に私はビジネス入ってこないと大切な人を守ることができないと思うんですよ。家族とか子供とか。だから本当に伝えるんだったら、やっぱりお客さんに喜ばれて、やっぱりビジネスパートナー関係者全てが豊かになるような、ちゃんとビジネス、しかも即効性がないと続かないじゃないですか、お金が、
うん、
続かない。やっぱり10年で国税庁が調べてると 93% 会社がなくなると、理由は中小企業庁が調べてる 68% から 80% は売上不振と。だったら売れる仕組みが絶対必要だと思ってるんですね私。でもそれをちゃんと実践で教えられてるところはあまり、まあセミナーさんとかありますけど、あんまりそう具体的に相手一人一人の個人指導してやってるところとかなかあんまり知らなかったわけですね。でそういうのをどんどんこれからやっぱり伝えていきたいなと。自分はたまたまそういうのを運よく担当させてもらってたんで思った時に、教えてほしいのはマーケティングで鳥内さんが一番大切にしているものって何ですか、ね、
一番大切にしているもの、
はい、ちょっとかなり抽象度が高い質問ばかりになっちゃってるんですけど、
まあこれ、そうですね、マーケティングという言葉を常にこれビジネスっていうふうに言い換えるようなお答えになっちゃうんですけど、
は
い、
なるほど、
まあ私自身にとってもそうですし、これはなんていうかな、今の資本主義全体が抱えている問題もそうだと思いますけど、
はい、
一番重要なことは信用信頼ということだと 思います。
信用信頼が、
まあ、これも渋沢栄一が言った言葉でもあるんですけどね。
それはなぜ、なぜマーケティングとかビジネスで信用信頼が一番大切なんですか。
会社が潰れるときってどういうときだと思いますか。
まあ、ちょっと短絡的な答えであれなんですけども、やっぱりお金が借りた人に返せなくなっちゃう。
一般的にはそうですよね、はい、キャッシュが払えないとか、はい、債務不履行になるとか給与の不払いになるとか、
はい、
そういう時が会社が潰れる時なんですけど、
はい、
まあ、だから現金、キャッシュイズキングって言われる意味で現金って一番大事と言われます、うん、でも会社に現金があったら会社は絶対潰れませんかね。
絶対ではないと思います。もう一つは心が折れちゃうようなことがあったら、例えば信頼を失って、もう、まあ、お客さんの信頼を失ったとかそういうことですね。スタッフとかですよね、うん、
で、まあ、すごく分かりやすい例で言うならば、昔焼肉しか恵比寿っていう焼肉ユッケの、ユッケ問題で、問題なんか焼肉屋ありましたよね。
ありましたね。
あの会社って儲かってなかったのかってことなんです。
儲かってたんですね。
はい、めちゃくちゃ儲かってましたね。
そうだったんです
ね。だけどまあなくなりましたよね。これは何かというと、そのお金というものを重視して、じゃあ何をしたかというと、そのお客さんの命を守るということ、その最低限の安全基準すら守れないことをしてしまって、お客さんの命すらないがしろにしてしまったということです、うん、つまりこれは逆に言うと、その資本主義全体の問題というのはまさにそういうことで、お金っていうものを最上位のものとして追いかけると、他のいろんなものをないがしろにして、最終的に失う最大限の資産である信頼信用っていう資産を失うことによって会社は潰れる。だからそれを失うっていうことが一番、いけないこと。だから一番重要なことは何よりも、まあ、信頼心っていうことですね。
ありがとうございます。すごい勉強になります。もう一つちょっと具体的なお話をお聞きしちゃっていいですか。
はい、
例えば今ゼロからやっぱりそういう、まあ、数字のデータで皆さん出すのが、どうしても会社やっても10年で、まあ、国税庁 93% が潰れてるとか、まあ、いろんなデータを出すと思うんですね。5年で 85% とか、そうするとみんなやっぱり自分でやることはできないんじゃないかと思ってる人多いんですけど、そんなこともないと思ってるんですね、うん、私ちゃんとしたやり方ってあると思うんですけど、そういうゼロからっていうとオーバーかもしれないですが、主婦の方とか、まあ、今個人で事業やってる方とか、まあ、50を過ぎてから自分で何かやってみたいっていう人に対して、鳥内さんがゼロからもしね、何にも例えば信頼もリストっていうのは顧客の連絡先も今まで何にもなかったら、どんな順番でこのマーケティングって組み立ててきますかっていうことですよね。どんなことをやりますか。ちょっとすみません、かなり質問自体が具体的って言っても分かりづらいかもしれないですけど、ゼロからだったら、そういう人たちが、
ね、ゴールをどこに置くかっていうこととスタートをどうするかっていうことで、ちょっとこれね難しい問題が発生するんですね。これ両方とも本当は持たないといけないってことなんですけど、ちょっと
なるほど
前提として、概念的なんですが、ビジョナリーカンパニーっていう本があって、はい、この偉大な成長を遂げた企業っていうのは、この3つの部分に集中をしていたっていうポイントがあるんですね。それは、はい、何かというと、1つ目が世界ナンバーワンの分野に集中していたということ、2つ目が経済的原動力になる分野に集中していたということ、3つ目が自らが情熱を注げる分野に集中をしていたっていうことなんです。で、
なるほど、
このことがまさしくゴールとスタートが何かっていうことにも関わってくるんですけど、まずゴールのことから言えば、最終的には僕は別に会社を潰そうが潰すまいが、もし本当にやりたいことがあるんであれば、それをやったらいいと思うんです。それは仕事と思うな人生と思えっていうことですよね。自分自身の人生の中で何を思い出として残していくのかっていうことしか残せるものはありませんから、人生とは時間なんでね、だから やったらいいと思うんです。自分がやりたいと思うことっていうことが、逆に言うとそれが本当の意味で腹落ちして定まっていないのであれば、それを定める、それが一体何なのかっていうことを追求するってところから始めます。 それが定まってない段階でビジネスをスタートすることは正直お勧めしないです。それこそさっき出た心が折れてしまうとかそういうことが起こってしまう
から。なるほど。
でスタートという視点から考えるならば経済的原動力になるか世界ナンバーワンになれるかっていうことは考えないといけないことなんでリサーチです。
リサーチ、はい、なるほど。
それはマーケットのニーズ、市場において何が満たされてないニーズなのか、
なるほど、
顧客の不満なのか、
うん、
業界における解決されてない課題なのか、何をすれば何が社会から求められるか、そしてそこからお金を生み出せるかということを考えます。だから一番重要なことはこう、まあ、市場のホワイトスペースと言いますけど、つまり満たされてないニーズがどこにあるのか、不満がどこにあるのかっていうことを探すっていうことですね。
すごい勉強になります。少しだけもう少し質問していいですか、
はい、
今のところ。例えば私は自分自身でその営業とかマーケティングとかを担当させていただいて、まあ、おかげさまで運よく運が良くですね、やっぱりいろんな方にこういうふうに学ばせていただくことで、まあ、すごい売り上げ上がるようになって、例えばマネージャーになって収入が上がってきた時があるんですね。収入がやっぱり10倍20倍って上がってきた時に、まあ、会社、まあ、30で独立した後に、まあ、会社この会社の役員になってそういうなったんですけど、あんまり幸せを感じなかったんですよ実は、うん、なぜかっていうと、まあ、お恥ずかしいですけど、もう競争業界で一番売り上げ上げてた会社ですから競争はめちゃくちゃ激しいですね。どんどん入れ替わりもあるし、スタッフもいろんなことあるし、やっぱりリストラとかいろいろありましたよね。幸せ全然感じない。自分が求めてたのってお金とか役職あったら、例えばマーケティングの決済権限毎月2億広告費使えるとか、収入も普通の人に10倍もらってるとか、そんな世界ですよね。でも幸せを感じないわけですよ、うん、なんでだと、ね、自分がその役職とか世の中ってお金さあったら幸せだと思ってたけど、そうじゃないんだと。で、まあ、ある海外のオーストラリアとかゴールドコーストとかシドニーとかやってる世界ナンバーワンの方のセミナーとか行くと2000人とか来てたわけですよね。4000人とか、その中で自殺考えてる人だってっていうと40人ぐらいポジ立ち上がるわけですよ、8日間のセミナーで。聞いてみるとお金持ってる人が来てるわけじゃないですか。だって8日間80万とか60万とか100万のセミナー来るわけですよね。でなんで自殺考えてるのかなと思ったら、結局例えばハリウッドでプロデューサー成功してた人だけど2作目が失敗しそうだから自殺を考えてるとか、でもまだ失敗する前に自殺考えてるっていうことは彼が恐れてるものは事実じゃなくて心の中のイメージを恐れてるじゃないですか、
うん、
で結局その時気がついちゃったのは、そのまあコーチが教えてくれたのはやっぱり時間で、どんなに経営者で何億持とうが何千億持とうが大統領だろうがいつも不安を抱えたり怒りを抱えたり嫉妬してるやつの人生って不安とか怒り嫉妬自殺の人生自殺考えてるやつ。でもいつも OL さんでも会社員の方でも子供でも豊かだな幸せだなって言ってるやつの人生は豊かで幸せなんだと。つまり時間イコール感情なんだっていうのをその時教わった、自分では捉えたんですね。時間イコール感情、じゃあそういう本当にみんな豊かにこう勉強してる人たちが豊かに生きられる方法ってないのかなと思った時に、そこに情熱を持ったんですよ。じゃあそれを伝えようと、で感情のコントロールしようと思ったけど自分にはできなかったんで、どうやったら自分の感情コントロール、今は分かるんですね。カウンセリングの学校10個とかいっぱい行って、あこうやったら感情ってコントロールできるって自分の中ではあるんですよ。それを学校にして今伝えてるっていうのは一つの授業でやってるんですけど、そこにすごい思い入れはあるんですね。ただそこで2つ目のところで教えてほしいのは、例えば私の例であれなんですけど、それが世界ナンバーワンっていうのは、例えば調べる調査、さっきのニーズとか市場で売れるかどうかっていうのは、例えば私だったらそこの分野で売れてる企業にやっぱり学びに行くとか、なんだろう、ロールモデルっていうんですかね、競合とか自社の強みと競合とかお客さんが何を悩んでるかっていうのは、私カウンセリングっていう仕事してるんで毎日聞けるんですよ。毎日4人とかに今日もやってきたんですけど、コンサルティングとかいつも悩みを聞く仕事なんで、鳥口さんだったらどうやったらその自分が、まあ、世界ナンバーワン、初めは本当に地域でナンバーワンでもいいんですけど、どうやってゼロからっていうか立ち上げる人は どういうところを視点にしたいですか。今その分野で勝ってる企業を調べるとか検索とか本を読むとか、どんなやつが一番いいんですかね。
いや、ですね、はい、一つは原体験ですよ。それは
原体験、
自分自身の体験ということです、
はいは
い、つまり世界ナンバーワンという意味もそうなんですけど、まず大事なことは、はい、市場におけるニーズが何か、満たされてないニーズが何かっていうことなんですよね、はい。 満たされてないニーズがあるっていうことは、そのニーズを満たせばその瞬間世界ナンバーワンになるわけです。それはものすごく小さな分野かもしれない。
なるほど。
で、満たされてないっていうことは自分自身が満たされてない経験してればわかるんです。あのこれ全然別の業種だったとしてもそうなんです。それは
分かりました。
はい、僕自身もじゃあ新しいメディアを立ち上げましたと、別にメディアなんていうことはやったことも何にもないわけ
ですよね。
でも自分自身の原体験とか問題意識として持ってるっていうことですよね、
うん、
これはキュービーハウスの、はい、創業者なんかもそうです。自分自身が美容院に行って髪切るときに、なんでこんな金かかってこんな時間かけなきゃいけないんだっていう、そういう不満から来てるわけです。だから一つは自分自身のそうした体験の中から満たされてない市場のニーズっていうのは見つけられると思います。
なるほど。
もう一つは井上久美さんがされた通り、お客さんと接するとか周りの人から接することによってこれ見ていくってことだと思いますね。それは僕自身も例があるのは、実際にコンサルをするそのクライアントさんを見ていたときに、こういう部分、まあ具体的に言っちゃうと、そのまあマーケティングの相談をそれこそ受けるわけですけど、マーケティングの相談を受けてるんですけど、なんかこう突き詰めていくと、今日の話も関わりますけど、結局その理念にたどり着くということが多かったです。でそこは明確でないというようなこと。でもう一つは数字でものを考えていないっていう人が非常に多いなということと、まあこれ両方関係するんですけど、それが具体的なマーケティングプラン行動計画に落とし込まれてないと、数字も。だからそれを会社の成長を止める3つのブレーキっていうことで、まあある方とコラボレーションで、まあある方でワニ達也さんっていう他のね専門家ですけど、とコラボレーションでセミナーをやった。これ非常にヒットしましたけど、それは市場の生のニーズっていうものをそのリアルに知ってたからです。だから机上の市場のリサーチとかそういうことっていっぱいできるんですけど、
はい、
まず最初はそれでもいいかもしれませんが、必ずそれを実際にテストする必要があるときに人に話すことですよね。
なるほど。人に話した方がいいんですね。
絶対に話した方がいいでしょう、ねはい、人に話すなり何なりをして、うん、それが一人や二人ではなく、
はい、
まあ、自分自身の体験からそれをが入るってことは、まあ、一番なんていうかな、濃い体験ではあると思うんですが、
はい、
そういったのを見てた時に本当にきちんとこのビジネスやっていけるかどうかっていうことが見えると思います。ここがですね、まあ原体験だけで突っ走るケースもあるんですけど、なんか頭の中でこうなのにっていう抽象的に描いてる思いだけで突っ走ると、このビジネス大丈夫かっていうビジネスはいっぱい生まれてます。リアリティが
ね、勉強になりますね。なるほど。今理念っていう言葉を本当に何もこうビジネスやってことない人にこう通訳するとして、他の言葉で言うと理念ってどんな形になるんですか。
何のためになぜそのビジネスをやるのかっていうことですね。その事業をやる目的、
何のためになぜそのビジネスをやるか、そのビジネス、例えば鳥居さんすごいメディアを立ち上げたりもされてますし、さっき鳥居さんの言葉で自分の、真実を問う行為がビジネスだみたいな話って私すごい印象に残ってるんですけど、鳥居さんにとって例えば理念、今のすごい仕事を大活躍されてますけど、そういう理念っていうのは例えば差し支えない範囲で何のためにそういう仕事をやられてますか。
これね、
まあ、こういう仕事もそうですけどね、今日の、
うん、そうですね、いろんな事業やってるんで、
はい、
僕
それぞれ違う、
いや違わないですよ、一つなんですけど、何の事業やってる人か分かんないとか、まあ、こういうご質問よく受けるんですけど、
はい、
で質問に対するお答えとしてはですね、僕の言葉になるんで非常に聞いてもよく分かんないかもしれませんが、十方よし世界の実現です。
十方よし、
はい、これはまあですから、それこそ資本主義時代の課題っていうことで僕自身が感じた原体験に基づいてですけど、ね、まあ久我さんがさっきおっしゃったことと同じですけどね、
はい、
だからそこに関わる全ての人が幸せになるとい まあ、経営から、その世界十歩っていうのは自分たちの会社、
はい、
お客様、従業員、取引先、
はい、
業界、地域、国、世界、環境、未来っていう順法なんですけど、この先ほどの信頼っていうことを考えた時に、どっかにこの信頼をしわ寄せしてる、不信をしわ寄せしてる、 その自分たちだけが利益出てたとしても環境に負担かけてる、あるいは未来にしわ寄せ してるとか、あるいは取引先とか従業員、お客さん誰かにしわ寄せをしているとしたら、それは最終的には破綻するし、そもそも存在価値を失うと。でそれによってものすごくいろんな問題が発生してるわけですね。これこの映像流れのいつか分かんないですけど、
はい、
多分このままいくとヨーロッパから第二のリーマンショックが起こりますから、うん、それはなぜかというと、まさしく今言ったまでお伝えしてきたようなことが ずっと変わらないから。
そういうところなんですね、はい、すごい勉強になります。わかりました。だから十方よしは全てが良くなる、しわ寄せがいっちゃいけないっていうことですね。
必ず何らかの形で我々難しいですから、しわ寄せをしない生活って多分できないと思うんですけど、それをいかに最初にするかっていうことは自分の周りのことを見ていないとできないことですよね。
ありがとうございます。なんかすごい思いやりとかね、優しさとか、なんかすごいそういう感じをね、鳥さんいるといつも思うんですね。で2つ目の数字で考えるコツっていうのは、ビジネスを自分の原体験だけじゃなくてちゃんと人に話して数字で考えるコツっていうのは、ゼロの人が数字で考えるって難しいところもあるかもしれないですけど、どんな、まあ、売上ですか、売上利益とか期間とか、どんな数字を最初は意識するのがやっぱりいいんですかね。
数字、まあ、そういう意味で言うと、まあ、論語とソロバン、
はい、
で、今言った論語理念という部分ですね。数字っていう意味では いろんなことを別に、なんていうかね、数字で考えるっていうのは、その何を意識すればいいっていうと結構難しいですけどねとにかく数字で考えるっていうことなんです。
癖をつける必要があるんですね。
目標達成っていうことにおいても数字で考えられるかどうかってすごく大事なことで、例えば、はい、お客様100人集めたいというふうに言ったときに、100人集めるための行動計画を数字で立てて考えてない人ってすごい多いんですよ。なんとなく広告営業するとか、なんとなく広告打つとか、これが100人集まるためのプランになってるかっていう、この単純な足し算がしてない人がすごい多いです。
わかりますね。
純粋にそれをやるっていうことをあらゆる分野において行うっていうことが大事なことだと思います。
わかりました。すごい勉強になります。ありがとうございます。だから目標、やっぱり数字でちゃんと考えるってことですね、目標計画を、うん、はい。その3つ目なんですけど、そのマーケティングプランっていう言葉なんですけど、マーケティングプランを考える、ちゃんと、まあ、理念があって、何のためになぜやるかっていうのがあって、そういう数字で目標を考えていったら、今度それをプランに落とすっていう、マーケティングプランとかは、まあ、具体的には、まあ、本当ゼロの方にっていう、まあ、今日動画なんですけど、はい、どういうマーケティングプランってゼロの方はどんなとこから考えておくのが一番いいですかね。
そういう意味で言うとですね、ごめんなさい、今の、はい、お話をしたことが最近マーケティングプランだ。
あ、今のがですね、
数字で考えるっていうのは、はい、そうですね。ですから予算計画を立てるってことなんですけどね、ビジネスにおいて。ですから初めてであろうと10年100年やってる企業であろうと、
はい、
まず予算を立てるっていうことをして、はい、でこの予算計画っていうのは、多くの企業が税理士さんに投げて、
はい、
昨年の売上利益こうだったから、はい、今年こうですねっていう予算計画出されて、これがどうやってこの数字達成できるんですかっていう行動計画に紐づいてないことがすごい多いです。だからこの予算計画が、はい、実は数字で、それを具体的に行動に落とし込むっていうことはマーケティングプランっていう意味なんです。
どうやってやっていくかって、具体的な施策とテストして結果を、実績を、予算と実績を管理していくみたいな。
だから100人集めるために、だじゃ去年患者さんが月100人来たから今年は110人にしましょう、どうやって来るんですかっていうことがちゃんとプラン、マーケティングのプランになってるかどうかっていう、純粋にそういう話です。だからビジネスを、まあ、するにあたって当然常に何を目指すのかというゴール、何らかの形でね設定しますよね。でそれは、はい、僕はさっきの話から言うと、お金を追求するということによって信頼を失ったら全てがなくなります。ですから、売上利益を追求しすぎるというか、それを 追求し始めた瞬間から他をないがしろにし始めるんで、これを追求するってことはお勧めしないんですが、あの計測するとか管理するとかビジョンに基づいて設定するってことは別に否定しないです。ただそれ以上に重要な周りの10本の信頼ってことを考えてくださいねってことであるんですが、でもしそうするとしたら何らかの形でお客さんの数でもいいし、まあ、売り上げでもなんでそれは何でも構いません。ただ周りのことを不幸にしないこと、それができてればまず目標設定をしてきちんとビジネスとしてやっていけるのかどうかっていうのを予算として立てて、そもそもお金がいくらかかるのか、そしてそのかけたお金からどのぐらいのリターンがあればいいのか、でじゃあその行動、一度立てた目標行動が計画がちゃんと達成されるように具体的に実際行動を行っていくっていうことの積み上げだけだと思いますので。
ありがとうございます。それはやっぱり繰り返しやっていくうちに、例えば乗れなかったことが自転車乗れるって例がねちょっと違うのかもしれないですけど、やっぱりやってるうちにうまくはなりますかね。
まあ
やればやるほど、
やんないとうまくならないですし、やればやるほどうまくなると思います。まあやればやるほどうまくなるんですかね。ちょっと難しいですよね。上場企業ですら まああれはそれこそ無理があるんですけどね、四半期ごとにこういうのを出せとかっていう経営方針がそれこそ短期的に利益求めるがおかしくなっちゃうんですけど、ごめんなさい話ずれて
ます、はい、いやすごいわかります。
要は別に大企業になってもそれがうまくなるかどうかっていうのは分かんない、非常に難しいことですよね。ただしその予測というものが具体的な行動によって担保されてるかどうかっていうことは、そのうまくなる上で非常に一番重要なことかもしれませんね。
すごい勉強になります。鳥内さんはやっぱり今順番でやっぱり目的とか理念が大切で、そのために数字をそこだけ追求して他の人に幸せいくとかをするんじゃなくて、その管理は絶対していった方がいいというお話ですよね、はい、それは本当に短期すぎる目標をやるとみんな何だろう疲弊しちゃうっていうか、そのまあすごく経験あるんですね。コンサルティングが入ってる会社でショートインターバルコントロールっていって1ヶ月でやる売り上げを例えば1億やるとしたらそれを3週間でやろうっていうコンサルティングの仕方があるんですね。要するに PDCA サイクルを短くするんですよ。4週間でやってたことを3週間、ごめんなさい、 PDA サイクルっていうのは目標を短く達成する、一時的には売り上げ絶対上がるんですね。なぜかっていうとそこにモチベーションをかけるわけですね。売り上げ上げたら収入が上がるとか役職が上がる、売り上げ上がらなかったやつは降格するっていう玉ねぎの皮むきみたいな、案外激しいですけどね、うん、一時的に上がるけどどうなるかっていうと必ず心ある人は辞めていくし、その会社疲弊していくんですよね。続かないですよね。人間の心っていうのは機械じゃないから、こういう工学的なサイクル回してると、
うん、
でだからすごくそれっていうのは納得感あるんですね。だからやっぱり一番大切な相手、鳥内さん言ってる十方よしみたいな理念っていうか思いやりとか真心が大切なのかなって今日ね考えてお聞きしてすごい勉強になったんですけど、最終的に先ほど鳥内さんおっしゃってたマーケティングで一番大切にしたらやっぱり信頼信用って信だっておっしゃってましたけど、最強のマーケティングっていう聞き方質問自体がちょっと幼稚なのかもしれないんですけど、鳥内さんにとって本当にマーケティングとか私たちがその営業とか要するに売れる仕組みとかの本当に人にね幸せになってもらう、豊かになってもらう、しかも一時的じゃなくて継続的になってもらうためにこういうのを伝えていこうと思って今回もお話をお聞きしたんですけど、そのために大切に最後にもう一度こういうことが一番大切だっていうのを教えていただけますか。そういうのやっていこうと思って、
やっていこうと思ったら一番大切なことは、
はい、
これはですね、
はい、
どういうふうに表現したらいいかな、
はい、
全部をここでお話しすることはできないんですけど、
はい、今度後日どっかの、美味しいお店かなんかでも他に結構なんですけど、それは冗談ですけど、
かなり、ね、
ご覧いただいてる
ちょっとね、
はい、
どういう表現をすればいいかが困るんですけどね、
はい、
十方よしっていう考え方自体がどこから来てるかっていうことなんですけど、
はい、
これは一元論っていうことなんです。
一元論、
一元論って、そうです、一元論っていうのはどういうことかっていうと、
はい、
全てが一つであるっていう考え方なんですよ。でこれは日本人にとっては実は非常に理解しやすいはずなんです、うん、
はい、
それは八百万の神々っていうふうに言いますよね、うん、日本。これはどういう考え方かというと、
はい、
草木の中にも動物の中にも全ての人間の中に全てのものの中に神様が宿っているっていう考え方ですよね、はい、だから全てのものの中に神様が宿ってるから相手を日本人は尊重できるわけです、うん、自然を尊重できる大切にするっていうことができるわけですよね、
はい、
これって自分だけを見てるんじゃなくて自分と他人を分けて考える他のものを、ま、分けて考えるっていうことをこれ一元論として二元論っていう言い方をします。これは西洋の考え方ですけれども
ですか。
そうではなくて、はい、自分と他人が同一であると、
うん、
同じであるとすれば、はい、神様がそれぞれに宿っているとすれば、はい、それを尊重することができるっていうことなんです。だからそれを理解するっていうことなんですよね。結局一時的に売り上げが誰かを不幸にして上がるかもしれないし利益上がるかもしれないけれどもこれ全体で見るとどうなってるかってことを考えてみると実は一緒なんです。同じパイの中で、こっちこうなってるかこうなってるかだけの話で全体変わってないと。で全体という視野から見るとそれこそ地球という視野から見たら宇宙という視野から見たら誰かが奪って誰かが得をしているということに過ぎないわけですよね。で実は誰かが奪ってるっていうことによって全体としては損をしていることの方が多い。それは地球環境の破壊っていうことにしても何にしてもですよね。っていうことがあるとすればいかにその周りというもの全てを自分ごととして受け入れられるかという一元論という考え方が最も重要なことでありそれをまあ、マーケティングビジネス人生においてどれだけ、実践できるかっていうことが最強のマーケティングが最強のことだと思います。なぜならばそれはきっと簡単に言うとですね会社組織ということを考えるならば成長する企業っていうのはどういう企業かといえば成長することが求められる企業です。永続する企業それこそ10年のっていうお話がありますが100年1000年永続する企業っていうのはどういう企業かっていうと永続することが求められる企業です。永続すること成長することが求められるっていうことはその周りの人たちを幸せにできるっていうことですからだからそういう成長する企業永続する企業というものを作りたいのであればそれだけの視点を広げていくっていうことが一番大事なこと最強のマーケティングだと思います。
すごい勉強になりました。すごいいい話ありがとうございます。
これすいませんスタートアップっていう意味で言うとちょっと話が大きくなりすぎちゃったかもしれないですが、
はい、
ただ世界観をどこに置くのかっていうことが
世界観、
はいはい、結局ここで最強のマーケティングっていうことを再び出てきますしね。ピーター・ドラッカーが言いました、はい、マーケティングの究極の目的とは販売を不要にすることであると、うん、
この販売を不要にするのがマーケティングの究極の目的
が
それはなぜですか、
はい、どういうことであるかっていうと、
はいはい、
マーケティングの究極の目的販売っていうのはを しなくていいってことはどういうことかというと、はい、そこに存在するだけで人が引きつけられるってことなんです。これは今そこにいるだけで人が集まってくれます。いい従業員もお客様も、
はい、
仕事もこれ最強のマーケティングだと思いますけ ど、
なるほど。
それをしてるものは一体何か引きつけるものは一体何かっていうとどういう世界観ビジョンを描くかっていうことです。アントニオ・ガウディが作ったサグラダ・ファミリア彼は設計をしただけですけれども彼の世界観が時を超える世界観だったから彼が死んだ後彼の夢を引き継いでくれる人がいたんです。自分多くの人は自分の人生を点でしか見てません。自分の人生の中でできること自分の人生の自分の今の能力の中でできること本当だったらできることをあまりに矮小化して考えすぎてんです。これは戦後教育の様々な影響があります。日本人昔の日本人実はそうじゃなかっただけ ど、
なるほど
自分の人生の中でできる範囲の夢しか描いちゃいけないって誰が決めたのかっていうことですね。だそれをより大きくすることによってそこに引きつけられる人たちが集まり永続する企業成長する企業が作られていくと思います。だから 目の前のことをすごく現実的に見るってことは最初のスタートアップについておいて、まあ、先ほどお話をした通りめちゃくちゃ大事なことなんですけど、
はいは
い、思いだけは無限でいいと思います。
わかりました、
はい、
ありがとうございます。点じゃなくて本当に十方よし、みんなが良くなることっていうのをそこから考える、そういう世界観がやっぱり最終的にやっぱりそこを考えながら目の前のことをちゃんとやっていくっていうことですね。はい、今日はね本当に鳥内さんありがとうございます。
こちらこそ
心から感謝しております。
ありがとうございます。